辻市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほー
社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお応えすべく、今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。今回は広見地区桜ヶ丘ふれあいいきいきサロン代表の遠藤八重子さんと、ふれあいいきいきサロン担当の深澤ゆりさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、まずは担当の深澤さんからふれあい生き生きサロンについて教えていただけますか。
はい、ふれあい生き生きサロンは地域の皆さんの居場所です。高齢者や障害者の方々を中心にボランティアさんと楽しい時間を過ごしています。現在160箇所のサロンが富士市内に設置されております。
はい、
月に1回以上の定期的な開催を原則として、町の公会堂、集会場、または個人のお宅でお話をしたり、健康体操をしたり、脳トレをしたりと、活動内容は多岐にわたっております。
はい、ここ数年コロナ禍でサロンの活動というのも大変だったんじゃないかなと思うんですが、はい、どんな活動されてきたんでしょうか。
はい、コロナ禍前は皆さんで集まってお茶を飲みながら、はい、ワイワイしながら過ごしていたんですけれども、あのサロンによっては本当にこの2年間のコロナ禍で内容も大きく変わりました。はい、人数の多いサロンさんでは会場を公会堂から公園に切り替えて、広々と青空の下、はい、屋外で活動をしたり、集まるという形に限らずボランティアさんが手分けをして参加者のお宅を訪問したりするサロンもあります。はい、世の中の変化の中で各サロンが話し合いを行いながら工夫して活動を続けてくださっています。
はい、
本当にこの場を借りて感謝申し上げます。今年度はコロナ川柳大会というものも行いまして、はい、市内サロンからユーモアあふれる500通以上の川柳が集まりました。離れていても楽しめる活動になりました。
はい、もうコロナ禍であってもできることで楽しむというスタイルに変わってきたんですね。
はい、その通りです。
はい、そして今日は特別ゲストに広見地区の桜ヶ丘ふれあいいきいきサロン代表の遠藤八重子さんにもお越しいただいています。遠藤さん、この1年なんですが、サロンではどんな活動をされてきましたか。
そうですね、あの緊急事態宣言発令で、はい、うん、あのいろいろ自粛しなくてはいけないっていうことで、
はい、
私たち6月のことを考えたんですね。うん、そしたら6月広見地区福祉祭りっていうのが毎年行われていました。はい、桜ヶ丘の担当がミシン体験コーナーって言って、
うん、はい、
あの雑巾縫いをさせていただいてたんです。それで、あ、そうだ、私たちあの公会堂を使わなくても、うん、
はい、
自宅で、うん、できるって言ったら、うん、こういうことかなっていう話し合いになりまして、うん、雑巾縫いを、
はい、
あのしましょうということで、うん、回覧板
で、はい、
あの皆さんにね、うん、お知らせして、
はい、
そしたらあの300枚、
すごい数ですね。
うん、そうです。ね、それでそれこそ50人以上の人が、はい、あの皆さん縫ってくださったり、うん、それから大変な人はタオルだけを寄付してくださったりしてね、はい、うん、それであのこんだけ集まったのをどうしたらいいんだろう、
はい、
それであの若松会長に相談に行きました。
はい、
それで若松会長さんがいろいろ手配してくださいまして、うん、それで小学校、広見小学校と学用中学校の方に寄付させていただくことになったんですよね。
うん、
うん、そういう 経歴があります、
じゃあそれぞれの皆さんが自宅で頑張って作ってそれをまとめて寄付という形にすることができたわけですね。
それから、
はい、
あの7月に社会福祉協議会主催のコロナ川柳の募集がありました、はいはい、その時も町内の方に回覧で、はい、あの募集をしました、はい、そしたら最終的に22名の方が、はい、あの提出してくださいまして、はいはい、募集に参加してくださいまして、それから見たら98句、
はい、あ、そう、そんなに集まったんですね
そうなんですよ、うん、でもね私たちはど素人で、
はい、
それこそどれがいいっていうのがわからないもんですから、うんうんうん、それを全部全部提出しました、はいはい、その中から選んできた、うん、いただきたいなと思って、はい、うん、それであの最終的には、はい、
その結果、
その結果、
はい、
ユーモア賞で、はい、新種株、
はい、
私はとっくに古株よっていうのが、うん、あのサロンの会員の方の寺尾さん、
はい、
寺尾照子さんの作品なんですが、はい、選ばれて何か一句でもね、あの選ばれたのは本当にほっとしましたね
、コロナ禍であっても川柳でちょっと笑いも、
ね、笑いを、
ね、
うん、そうですね、
作ってしまう、なんかいいですね、
いいです ね、
ね、
またあのまた今年度、
はい、
うん、何かテーマを決めてね、はい、あのやっていただけたらありがたいなって思いますね、
うん、じゃあもうコロナ禍で何もできないできないじゃなくて、うん、できることを皆さんで探して、うん、楽しんでらっしゃるわけですね。
そうですね、うん、
だいぶなんかもうコロナも長くなってきましたから、それなりに楽しみ方も見つけられるようになりましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、それでね、
はい、
9月に今度は公会堂で、
はい、
あのその98句を全部ね、
はい、
あの展示したんです、
はいはい、
うん、そう、
あ、川柳を全部
全部、
はい、
うん、あの一句一句、
はい、
あの書きましてね、それを全部展示して、
うん、
それから皆さんに見に来ていただきましたね、
はい、うん、そしたらそれを読んでまたねちょっと笑顔になれ なれるそんな瞬間だったわけですね、うん、
そうですね、
もうなんかこう、うん、遠藤さんのお顔見ているだけで、うん、こっちまで笑顔になっちゃう、そんな感じですね
ありがとうございます
さあ、あの深澤さんから皆さんにメッセージをおしまいにお願いできますか、
はい、ありがとうございます。本当にこのコロナ禍においてあのサロンに携わるボランティアの方々がそれぞれのサロンに合った形を探して、まあ、つながりを絶やさないために活動をしてくださっており、もう本当に社協としても感謝を申し上げます。今回の経験で誰かとつながっているっていうことの大切さを本当に思い知らされた気がします。これからも社協はふれあい生き生きサロンを応援し続けてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、あの遠藤さんも引き続きその笑顔で皆さんをどんどんどんどん明るくしてあげてください。
ありがとうございます、はい、これからも頑張っていきたいと思います。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は広見地区桜ヶ丘ふれあい生き生きサロン代表の遠藤八重子さん、そして富士市社会福祉協議会担当の深澤由里さんにお話を伺いました。富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。